こんにちは、門垣敏子です。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしてまいります。教えて司法書士さんの時間です。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡秀隆さん、お越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお一人様問題のいうことですよね、はい、私の友人もずっと本当お一人様なので、いろいろ関心の高いところです。ゆっくりご紹介していきたいと思います。相談内容です。60代女性の方から。私には兄弟がおらず、今年に母が他界し、父はすでに他界しているため、天涯孤独の身となりました。ふとした瞬間に自分が亡くなった後、誰がその後の手続きを進めてくれるのかなど、漠然とした不安を覚えるようになりました。私の財産といえば父名義の自宅不動産と少しの預金ぐらいなので、大したことはないと思いますが、両親と同じお墓に入りたいとは思っています。まだ実感が湧かないため、具体的な手続きまでは考えていないのですが、かといって何もしないのも不安です。何かアドバイスいただけないでしょうか、ということでよろしくお願いいたします。はい、私も先ほどお伝えしたように、友人がちょっと遠方なんですけども、やっぱり一人で住んでるので、いろいろ気にしながら、ま、お子さんはいらっしゃるんですけども、現在は一人身なので、いろいろこう悩みは抱えてるみたい で子供さんに負担かけるのも嫌だしということで、今日ぜひちょっと勉強させていただこうと思ってますけども、はい、これはどのように進めていけばよろしいでしょうか。
そうですね、まずこのご相談者の推定相続関係、
はい、
まあ、この、ご相談者がもし亡くなられたとして、まあ、どういった相続関係になるかということをまず前提にお話をしようと思うんですが、はい、まずご両親はすでに他界をされています。
そうでしたね、
はい、ご兄弟もいらっしゃらないと、はい、いうことになると、はい、まあ、天涯孤独の身ということは、まあ、配偶者と、まあ、お子さんもいらっしゃらないんだろうと、はいはい、その場合ですね、この方が亡くなられると、うん、相続人が誰もいらっしゃらない。
そうなるんですね、はい、
相続人不存在っていう形が、まあ、想定されます、
はい、
ですので本当にご心配になられているように、うん、まあ、誰がどういった手続きをしてくれるんだろうというのは、本当そうかもしれません。で、まあ、今回のそのご相談者の方にはやはり遺言書ですね、まず作成をいただくと、
はい、
これは法的なそのご自身の意思表示をきっちり残しておくということが重要かと思います。
法的な意思表示ということですね、はいはい、お友達に言ってるだけではなくて、
そうですね、
はい、
で加えて、まあ、死後事務委任契約とかですね、
はい、
まあ、お元気なうちに、財産を処分していくと、
はい、
こういったことも一つオプションとして考えていかれたらいいかと思うんですけれど、柱としてはやっぱり遺言書を作成いただくと、う
ん、これがまず優先順位としては
高いですね。
高いですか、はい、そうですか、はい、
で本当に何もしないまま、
うん、
毎日亡くなられた場合、
はい、
相続人不存在って言ってですね、
はい、
どこにも帰属しない、誰にも帰属しない財産、
はい、
これなかなかイメージがしづらいと思うんですけど、うん、本当に大変になります。
ああそうなんですね、
はい、実際私たちもその相続人不存在の案件に当たることがあるんですけど、
はい、
まずその、何か起こらない限りは、うん、その不動産がですね、相続人がいらっしゃるかどうかっていうのは、まあ、まああまりイメージしないというか意識しなくていいんですけど、
はいはい、
まあ、こと何か例えば隣接で立ち会いが必要であるとか、
そっかそっか、はいはい、よくありますね、
お隣さんの枝が出てきたとかですね、はい、まあ、いろいろなその事情が出てきたときに、
はい、
まあ、お隣さんどうなんだっていう話をしたときに、相続人誰もいらっしゃらないという案件は 今も現にありますし、
はい、
まあ、今後ひょっとしたら増えるのかもしれません、そういった案件がですね。
そうなんですね。
でこういった時は相続財産管理制度っていう、まあ、制度があるので、うん、
はい、
まあ、具体的にはその弁護士さんをですね、
はい、
その相続人がいらっしゃらない、そのいらっしゃらないその方の代わりに弁護士さんを選任をして、うん、その弁護士さんが具体的なその手続きを進めていくと、
はい、
まあ、こういうあの制度があります、
はい、
ただこれはまあそんなに簡単にこうどうでしょう、申し立てをしてですね、まあ、相続人いらっしゃらないからこの制度を利用しようかと、
うん、
まあ、そんな簡単にできるようなものではないですね。
そうなんですね、はいはい、もうあの何もしないままそのお家の方が亡くなられたらということですね、
はい、でこれはもう裁判所にその申し立ての費用、予納金といってですね、まあ、お金をこうある程度積んで手続きを進めていくんですけど、
そうです、
一説にはやっぱり100万ぐらい、
そんなに高額になります、そうですか
っていう場合もあります。ってなるとそれは申し立てをする隣接の方がそういった負担をするわけですけど、そのようなことをですねやっぱりこう残して、
うん、
まあ、何もしないというのはなかなか難しい。
そうですね、でそういうことがあるから空き家問題という言葉も社会現象としてあるわけですね、
あの相続人が本当にいらっしゃらなくて空き家になっている、あの、はい、空き家もねやっぱり結構あると思います、
ね、そう探しようがないとか、逆にその、ま、あの地震大国ですのであちらこちらであった後、もう復興がなかなか進まないのはどなたの持ち主かもう探せないという、それにも当たる可能性があるわけですね。そうですね、そうなんですね。
で、まあ、あのご両親と同じお墓にこう入りたいと、思っていらっしゃる、まあ、そういった葬儀の手配とかですね、
そっか、そうですね、
こういったものも最終的にはもう行政任せになってしまう可能性があります、そうすると、まあ、言葉が適切かどうかわからないんですけど、無縁仏、
あ、ニュースでありましたね、まあ、有名な俳優さんが結果そういう形になったということで、はい、あの先月か先々月ぐらいにもお話ありましたね、
なるとやっぱりこう何もしないというのはちょっとやっぱり不安ですよね。
そうですね、結局自分の気持ちもあの収めるところにも収めてもらえないということになるわけですね、はいはい、だからこの方が、ま、実感が湧かないけれどっておっしゃってらっしゃる、ま、60代ですから確かにまだまだこれからされたいこともご活躍もされる年代ですけど、逆にその時にこそ準備しておくことが大切だと。
そうですね、やはりある程度こう余裕がある、全体的なその、ご自身のご希望もあって、はい、このようにしたいっていうその見通しというか、でそれにあの、まあ、手続きが必要であっても、
はい、
どちらかというと、まあ、その意欲があるというかですね、
そこです、気力がなくなるんです、本当になかなか面倒なこともあるので、でもそれがこうあっちがいいこっちがいいという、こうそういういろんなあの今本当ネットで探すこともできるので、はい、あの賢い方法、簡単な方法、信頼できる方っていうのは見つける方法はいっぱいあるけど、
そうですね、
気力がなかったらそこまでできなくなりますもんね。
なるほど、やっぱりこう今
そう
です、
ね、
すぐに、
はい、
あの遺言書と、まあ、作成いただいたらどうかと思います、
はいはい、じゃあ遺言書の作成、
はい、
これもなかなかあの気軽にどうぞといつも福岡さんはおっしゃってくださいますが、やはり押さえておかなきゃいけないことがありますから、
す、ね、
改めてご紹介ください、はい、
まずあのご自身そのご相談者ご自身のですね、あの意思というか、
はい、
そのこうしたいっていう、ある程度やっぱりご希望がおありだと思うんですね、
はい、
ですのでその意思を明確に残すっていうことがあの遺言書作成の際のですね、
はい、
まあ、重要な、
うん、
あの目的というか、
そうですね、
あの指針になると思います、ね、
そのために書くということですね。
そうですね、
はい、
であのまずご自身の意思を明確にして、
はい、
であのその中で細分化していく、例えば全財産をどういうふうに、
はい、
処分したいのか、どうやって承継したいのか、
はい、
あるいはその遺言をどなたにこう実現してもらうのか、
うん、
まあ、こういうちょっとあの細かいところをですねこう埋めていく感じですね、
はい、
でまあ今回その推定相続人さんが多分どなたもいらっしゃらないので、まあ、全財産についてどのように処分をするのかと、
うん、
これあの本当に細かいんですけど、不動産であったり預貯金であったり、
はい、
まあ、その他いろいろありますね、
はい、
その そういった財産をどのように処分するか、
はい、
承継してもらいたい方があるのか、あるいは、売却をして寄付をするのか、
あ、はい、
まあ、いろんなその処分方法あると思います、
はい、
まあ、こういったものをあの定めておくと、
はい、
であとはその遺言があったとしてもですね、それをこう実現してくれる方っていうのをこう決めておかないと、
これ決めておかなきゃダメなんですね。
そうなんですよ、
あ、はい、
で基本的に遺言執行者っていうのは、
はい、
この遺言を、実現する方になるんですけど、うん、定めがなければですね、その遺言者の相続人さんが遺言を実現する、
はい、
まあ、そういった義務を負うということになるんですけど、はい、まあ、今回の場合だったらご相談の場合でしたらその相続人さんいらっしゃらないんで、
そうですよね、はい、
そうすると遺言を実現する方が実際はなくて、
はい、
で遺言だけ宙に浮いた状態になると
、そうか、はい、
ってなると、じゃあこの遺言誰が見つけて、誰が実現してくれるんですかっていう話が、
見つけるところからですね。
そうなんですよ。
そうですね、はい、
であればやっぱり遺言を実現するその遺言執行者を定めておくと、
はい、
これはあの必須になってくると思いますね、
はい、これはどうやってで決めていくことになるんですか。
これはね、別にその遺言執行者って私たちみたいな、はい、あの専門職でなくても一応できます、
はい、例えばご友人とか
できますね。
あ、そうですか。
ただ遺言執行者ってこう結構ね、
はい、
あのやるべきことがいっぱいあるんですよ。
うーん、
例えばその遺言の中にいろんな定めがあって、売却してその金銭をですね、どこどこへ寄付すると、
あるいは
この財産不動産をですね、誰かに譲りたいとか、
はい、ま
あ、こういうことが書いてあるとそれを実現していく必要があるので、なかなか一般の方でそこまでね、しようと思うと結構大変かもしれませんね。
そうですね。
でなればその遺言作成を依頼された専門職、
はい、
例えば弁護士であったり司法書士であったり、
はい、
そういう専門職を定めておくっていうのも一つの方法かと思います、
じゃあもう遺言を書くところからご相談になって、でそのままその方に執行者になっていただくっていうのが確実かもしれないと。
はい、
そうですか。
ただそのなかなかですね、遺言執行者の中にその遺言執行の中にですね、私の葬儀はこうしてくださいとか、
はい、
あるいは、埋葬はこうしてくださいっていうのをなかなか定めることはできません。
それはできないんですか。
できないですよ。
ああ、
でこれはあの希望として書くことはできるんですけど、まあ、これは、まあ、ある種どうですかね、ちょっとオプションで書いてるだけ。
うーん、
法的な義務はそこには発生しません。
あ、そうですか、はい、
ですので、
はい、
遺言を書くだけだと、そのお墓に一緒に入りたいっていう希望まではちょっと叶えられない可能性はあります。
そうですか、はい、そういう希望はどなたに託したらいいんでしょうね。
で ここであの、はい、オプション契約ですね。
あのさっきおっしゃったオプションという言葉で、はい、
あの死後事務委任契約っていうですね、
またちょっと聞き慣れない、はい、亡くなった後のいろんな事務手続きをお任せする契約。
そうです、
死後事務委任契約ですか。はい、
こういったものを締結すると。
うーん、
そうすると、
はい、
まあ、ご自身が希望する葬儀の手配であったりとか、あるいは、埋葬、
はい、
納骨、
はい、
こういったところの必要な手続きを任せることは一応できます。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、これもね、その身近な人、親しい方にしていただく、はい、あるいはまあ専門職に任せると、
はいはい、どちらでも可能。
そうですね。
ただ煩雑なんでしょうね。いろんな手続きがありそうで。
正直煩雑だと思います。なかなか大変だと思います、
まあ、逆に言ったらあの近しいご友人なんかは、まあ、私たちも身内を亡くした時にそういう煩雑なことを一つずつあのアドバイスをいただきながらすることで、はい、あのあ亡くなったんだなってことをこう収めていく一つの儀式にもなるから、そういう元気な方ができますよって方がいらっしゃったらあの知り合いの方に頼むのも一つかもしれない、
ね、そうですね。ただこれあの委任契約なんで、
はい、
ですのでやっぱりその契約にこう基づいた手続きを進める必要があるんですよね。
そっか、正式な契約、口約束じゃないんですね、これは、はい、
ええ、ですので、まあ、このあたりでそうやっぱりこう受けていただける方が いらっしゃるのかどうか、
はい、
っていうのはちょっと考えていただいた方がいいかもしれませんね。
これ例えば遺言書に、はい、死後事務委任契約を誰々としていますってことを書いておくのはとても親切 な、 な
それはそうですね。あの、はい、死後事務委任契約は別途ありますと、うん、いうことをどこかに残しておけば、そういったその契約が別にあるという認識ができるかもしれませんね、
そうなんですね、はい、だからこれもしていても誰も見つけてくれなかったら、
そうなんですよ、
ね、遠方にいらしたら気づくのがかなり後になりますから、葬儀まで、ね、行かないですし、
そうなんです。ですから本当に遺言もですね、作られて、はい、あの実質証書だったら、はい、まず見つけられるかどうかというのがあると思うんですね。
そうでしたね。
ですからこう公正証書で作るとかですね、はい、まあ、あの死後事務委任契約もこれ公正証書で巻いといて、きっちりとその原書がなくなっても、はい、公証役場に問い合わせをすれば、その謄本が交付できるような、そういった、あの工夫が必要かもしれませんね。
そうなんですね。これのあのいろんなこうあのアドバイスとかご相談っていうのが、
そうですね、あの司法書士もですね、あのこういったそのご相談にも、あの対応しております。であの、まあ、具体的には本当にあのどういったご希望で、どういった財産をお持ち で、
はい、
でどういうその承継をしたいか、こういったところ の、 あの、聞き取りから、
はい、
作成、
はい、
であの、まあ、交渉人の方の、まあ、手配とかですね、まあ、こういったもあの一連の業務をあの、委任をしていただけますんで、まあ、できればもうご相談いただいた方がいい
ですね。やっぱりその書き漏れとか、
はい、
あの本当に書手続きっていうのは自分のこうやったことがないものっていうのは思い浮かぶことしかできてないので、思い浮かばないってことは知らないこともまだまだあるということですからご専門の方にこれは決めといた方がいいですよ、これは落ちてますよとかいうことを言っていただける方がいいです ね、
そうですね。
特にあのこのご相談者のように天涯孤独ということは、あと本当にあの宙に浮いてしまう残念な結果になるかもしれないので、
そうですね、
そうなんですね、でそれ以外になんかどういうことを心がけておけばよろしいでしょうか。
あとはですね、あのやはりご自身がお元気なうちに、
はい、
あのいろんな整理を進めておくと、はい、例えば、お父様名義 の、 その不動産ですね、
はい、
こちらについてはまずは相続登記をきっちりしてご自身の名前にしておく、
はい、
であのそれからご自身で売却してもいいでしょうし、
はい、
あの遺言でどなたへ承継するという、うん、そのまあ前提登記というかですね、
はい、
前提となる手続きをするということは、まあ、当然まあ必要になってきます、はい、
これが確か義務化されたんですよ ね、
そうですね。
だから今まではあの気にしてちゃんとこう変更されている方はいいんですけども、そのままでも特にあのずっと継承されてたので、その確認もしなきゃいけないということですね。そうですね。
あるいは、まあ、ご自身の財産、
はい、
あの承継された財産ではなくてご自身が築かれた財産を、はい、まあ、第三者にこうあの承継しておく、まあ、例えば、まあ、現金をなかなかこう贈与するということはないと思いますけど、あの、まあ、ご自身が大切に思っていらっしゃ、思っているその財産があれば、それを大事にしてもらえる方にもう先にもう譲っておくとかですね、
はいはい、
まあ、そういったご自身であの元気なうちに整理を進めておくというのも、あの一つ方法かと思いますね。
であの一人暮らしをしている友人なんかはその家の片付けをあの子供さんからもできないわよと言われているところもあるので、
ええ、
ご自分で、まあ、いろんなあの整理をしてくださる民間の会社も今はずいぶん増えてますよ ね、
そ う、 すね、
ええ、なんかそういうところを見つけて事前に契約をしておくこともいいんでしょうかね。
であのなかなかその亡くなられた後に、
はい、
処分するっていうのが、その契約でどこまでできるのか、例えばこの死後事務委任契約の中でですね、はい、まあ、あのそういった片付け等の事務をあの委任しておくとかですね、やっぱりご自身が、お元気なうちに承継すること、
はい、
処分することは可能なんですけど、亡くなられた後に処分しようと思うとなかなか大変なんです。
確認が取れないから、
ですからやっぱりご自身が大事に思っていらっしゃるような財産とかですね、これはこういうふうに処分してほしいとかですね、あればもうご自身で、お元気なうちに進めておかれた方がいいかもしれません。
はい、わかりました。なかなかご自分一人では難しいのでご相談くださいということで、改めてじゃあ最後にもう一度司法書士の皆さんができられることをご紹介いただきたいと思います。
は
い、
遺言書の作成の、ご相談、あるいはこういった叩きというか文案の作成ですね、交渉人の方の手配であったりとか、あるいはこの
交渉人というのは、法的に認められる形に作るための手続きをしてくださる、
実質証書ではなくてやはり公正証書の方がいいと思うので、交渉人の方に作っていただく方がいいと思うんですね。あるいはその死後事務委任契約、こういったどういった契約なのか、あるいはこう、そういった契約の相手方、受任者になれるのかどうかとか、こういったご相談と、させていただいてますので、ぜひご相談をいただければと思います。
わかりました。そしていつもこの時間に無料相談をキッピモールでされてますよとお伝えしてますが、たくさんの方結構ご利用になってらっしゃるようですね。
そうですね、最近相続登記の義務化以降、
やっぱりそっかそっか、
毎回多くの方にご相談いただいております。
そうですか。これは寄せてもらったら、いわゆる先着順になるんですか。
そうなんですよ。ですので最近ちょっとね、その日では、なかなかお受けできない方についてはもうお断りをしている
ぐらいに押し寄せてらっしゃる
日があるんで、
だいたいお一人何分ぐらい、
お一人ね、今のところ20分
ぐらいで、無料相談ですからもちろん ね、わかりました。じゃあちょっとこの内容をご紹介したいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談キッピーモールの6階行きやすいとこですね、キッピーモール6階で行っていらっしゃいます。毎月第1、第3水曜日、夕方の5時30分から夜7時まで、それから第2、第4土曜日は午前中です、朝の10時からお昼12時まで、暮らしのお悩み困りごと気軽にご相談いただけます。お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号は 078-341-2755 078-341-2755 です。そして直近の相談日は、この週の土曜日になりますね、12月14日の土曜日午前中朝10時からお昼12時まで、また来週は12月18日の水曜日夕方5時30分から夜7時まで行っていますから、ぜひご利用ください。そして次回は1月8日の水曜日、ハニー FM のホームページ Spotify などで配信してまいります。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた福岡秀隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。